朝日新聞ポッドキャスト。
朝日新聞の神田大輔です。今回はですね、ゲストをお招きしてますよ。千葉商科大学准教授で働き方評論家でいらっしゃいます常見洋平さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
常見さん、本当にいつもご愛聴いただきましてありがとうございます。
いや、本当に会いたくて会いたくて震えてましたよもう夢のようですよ。なんかまるでオールナイトニッポンに出演するかのような。
いや、そんなご大層なもんじゃないんですけどね。
いや、本当いつもね、朝日のポッドキャスト楽しみにしててね。しかもこのメディア界三大大輔の一人、津田大輔古田大輔、そして神田大輔のね、神田さんと共演できて嬉しいですよ。本当に
とんでもないです。本当にね、ついにですね、出ていただけたってことで、こちらも感激なんです。でやっぱりもう常見さんにお越しをいただいたからには、はい、これね、今日お話ししたいテーマということになりますと、就活、就職活動ということになるんですけれども、はい、何の話からね、しましょうかね。
まず気になる今年の就職戦線というかね、そのあたりの話をしていきたいと思うんですけれども、
どんな風になってますか。
ちょっとここでまず皆さんに言いたいことがあって、はい、私に関する取材依頼でもそうですけど、何かと就職氷河期再来と叫びたがるんですよね、メディアの方ってね。で、非常に今一部の業界で、特に例えばエアラインですとか鉄道だとかで、採用数の激減ですとかね、あるいは旅行会社もそうですけれども、そういったことが起こっているというのはあるんですけれども、やっぱりこう冷静に見るべきだなということで、確かに求人倍率ですとか採用見通しも悪化しているようで、実は業界ごとにだいぶメリハリがあるんですよね。
業界によってその違いがだいぶある。
はい、やっぱり特にこのコロナでますますなんですけれども、ここ数年やっぱりですね、IT 関連といいますかエンジニア関連の採用熱は大変強いなというところがありますしね。でそしてこういう状況だからこそ優秀な人を早めに囲み込みたい、優秀ってことは安易に使いたくないんですけれども、ということで、実はやっぱりこう2月段階でですね、内定が出ている人ってやっぱりここ数年の中でかなり多いなっていう状況になってるんですよね。
2月の段階で。
そうです。だから本当は今の就活に関する、いわゆるルールはね、政府がやってるんですけれども、本当は3月に採用広報活動解禁、6月に選考開始なんですけれども、通年採用ですとか早期選考という名のもとにですね、インターンシップ、昨年の夏ですとか冬のインターンシップにこう参加してた学生にどんどん内定を出すみたいな動きが起きているということでですね。なので結構怖いのは、就職氷河期だからしょうがないやだとか、いやどうせやってもねっていうふうになるのが怖くて、冷静に見るとやっぱりちゃんと求人はあってということでね、そこはちゃんと見るべきだなというふうに思いますね。
求人をしているところとしていないところでも随分その違いがあるということですね。
そうですね、
はっきりしてる。
ありますし、実は企業も見切れ発車的に採用活動してて、そもそも論で言うとですね、ここ数年といいますか、この先も、本当はむしろ採用氷河期なんですよ。
採用氷河期、
はい、やっぱり若者が減っていく、大学生の数はそんな減らないんだけれども、若者減っていくし、大学生の数減らないって言ったけど、エリアですとかによっては大変メリハリがあるわけなんですよね。減る数が増えてるエリアもあるわけでということで、基本的にこう若者を取りたいという企業の採用熱は強いと。だけど最終的には採用数だとかスケジュールが決まらないままですね、採用活動をこう見切り発車しているっていう企業も結構多くてですね、だからリクルートキャリアさんが発表した採用見通し調査だとかでも、結構ですね、採用人数増える減るだとかは、増える企業が減って減らすっていう企業の方が増えてしまったんだけれども、一方で多い選択肢が未定であるっていう、ことで、結構未決定のまま採用、最終的な採用数未決定のまま見切り発車しているということで、採用の熱はとても強いなと見るべきだなと思いますね。
とても強いんですね。
はい、強いなっていうところですね。
あと何ですか、そのさっきのエリアによって違うっていう話なんですか。
はい、やっぱりですね、こういうこと、これ実はコロナの影響も大きいんですけれども、まずやっぱり最近ね、東京の人口減ってるぞみたいな議論があるんですけど、基本的にやっぱり一極集中が進んでたじゃないですかってことで、あとこういう時期にやっぱり U ターン I ターンで取らないといけないっていうね、企業もあるんだけど、今コロナで動きが結構滞ってると。一部もちろんそれオンラインでこう完結できるようになったんだけれどもってとこでね、なのでやっぱりこの時期になんとか取りたいだとか、やっぱりそもそも地元に若者がいなくなってるみたいなエリアもあってね、そのあたりの期間っていうのはありますよね。
じゃあその地方の方がその就職採用熱っていうのは高いんですか。
結論から言うと高いですが、危機感も強いです。
危機感も強い、
どっちが高いとは言えないんですけど、地方は構造的になかなか問題があって、 って、やっぱり実はあの大学進学の段階、そして就職の段階で地元から若者がどんどんいなくなっていくんですね。で文科省の方でも東京一極集中是正しようということで、まあ、東京都内の大学の、ね、定員をとても厳格化するぞみたいな動きだとかあったんだけれども、なかなか結構厳しい状態になっていて、やっぱりなんとかですね、やっぱりこう特に地方の国公立大学は、まあ、旧帝大といわれる大学じゃなくても非常に就職強いんですよね。
なるほど。
なので例えば東京の会社に取られていくみたいなリスクっていうのは非常に感じていますよね。
あのこのコロナでいろいろな変化が起きましたよね、はい、それこそ例えば今大学の授業なんていうのは、まあ、なかなか対面でできなくて、オンラインということになったと、はい、でオンラインになった場合に、その地方の大学ですね、はい、これは基地と出るのか京都出るのか、これどうなんでしょうね。
まあ、両方に効いてくるというところですね。実はだからそういった意味で実はまさに朝日新聞もそういった問題提起を、ね、10年以上前からされてたと思うんですけれども、地方の学生ってやっぱり今までとってもお金がかかってたんですね、就活にね。
ああ、交通費とか。
そうです。以前だから、まあ、まさにね、震災から10年ですけど、震災の年に、東北応援企画でボランティアでこう東北の大学でですね、講演するぞってツアーで行ったことがあるんですけれども、
そうですね、で
その時にちょうどだからあの僕がまあゲスト講演で、しかもあの地元の学生もでき出るぞみたいな形でね、組んでいただいたんですけれども、まさに弘前大学に行った時にね、非常に印象的だったんですけど、僕たちはもう札幌行くにも東京行くにも覚悟をしないといけない、頑張りましょうというふうに ね後輩に呼びかけていて、やっぱりあの、まあ、福島大学にお邪魔した時もそうでしたけど、やっぱりどうしてもこう、ね、地元の求人にも限りがあるので、深夜バス夜行バスに乗って行きましょうみたいな、流れになってたと、まあ、ちょっと話長くなったけれども、そういうことで交通費がかかる時間、移動の時間がかかるみたいなことがあったんですけど、それがオンライン面接になると解消されたみたいなところがあったんですけど、一方でやっぱりですね、あのちゃんと来てくれよみたいなところですとかがあって、まあ、その時にやっぱりこう移動ってものがそもそもしにくいよねですとか、まあ、そういったこともあってですね、まあ、両方に出てるなというふうに思いますね。
なるほどね。だからそこの両方のバランスを見ながら、でもなんかそこでこう勝ち馬に乗るみたいな風にしようと思ったらどうすればいいんですかね。
やっぱりそこで言うと、でもあの、とにかく情報戦ですね。昔も今もですけどね、どこがオンラインで採用でやってるのかですとか、まあ、去年も、まあ、本当にあの緊急事態宣言があり、急激にこう世の中変わったわけなんですけど、まあ、経団連企業でも確か6割の企業が面接、初期段階の選考から最後まで、説明会から最後までですね、オンラインで完結したって会社があってですね。
あ、結構多いですね。
そうです。結構な割合ありましたん で実際私の教え子も全部最初から最後までオンラインでね、大手企業の内定を取ったって教え子がいてですね。
はあ、それすごいですね。そうなってくると地方にいることのデメリットってだいぶ少なくなるじゃないですか。
そうです。そこはある。で実はこれ企業にとってもね、まあ、ここ数年売り手市場だったってのもあるんですけど、やっぱり地方大学って本当は、まあ、採用用語で言うと攻めたかったんですよね。
攻めたい、
やっぱりこう地方に実はよく大手の人事と話しているとね、所詮自分たちは都心の例えば大学に通っている話のうまいやつしかリーチできてないんじゃないかみたいな。
なるほどね。
で地方イコールそうだってレテラリーをしてるわけじゃないんですけれども、やっぱりこう地元の大学でよく学びよく遊ぶという大学生らしい生活をしてね、やっぱりこう若干不器用かもしれないけれども、でも伸びそうな学生取りたいということでね、実はまあ、コロナ前も総合商社が全国での説明会を開始したりだとか、地方にアプローチする動きってしてたんですよね。でそこでこれで地方にアプローチできるぞっていうところはあって、確かに一方で地元企業は戦々恐々としますよね。
ああ、そうですよね、やっぱりどこの地元にもそこのその優良企業というか地盤を持っている大きい企業ってありますよね、
あります、
はい、そういうところは逆に東京や、まあ、大都市の企業に学生を取られちゃうと、
そう、その危機感っていうのはありますよね、やっぱり。で、もともとこれまたね、いわゆる地元の、国公立大学というのも、意外にそのね、もともとのその県から入学してないんですよね。これちょっと調べると分かるんですけど。
そんなもんですか。
そうです。まあ、例えばそうだね、僕の地元の北海道大学って、昔も今も大体半分ぐらいは道外と言われててね。
ね、
というのがあったりだとか、実は各エリア の帝大じゃない国公立大学でも、意外に県外から来ててね。もともとその人たちっていうのは、就職 と同時に出てくリスクっていうのがあるわけですよね。まあ、
それはそうですね、
はい、
う
ん
う
んうん、そのあたりでいかにこう取っていくかってことの実は人の争奪戦はずっと起こり続けているということですね。
じゃあそれがいよいよそのコロナでなって、はい、そのまあミーティングなんかですねネット越しに行えることになったことによって、うん、さらにその傾向がこう大きく強くなりつつあると。
そうです、それあります。ただし、うん、あの今起こっていることで学生も企業もオンライン面接にまだ慣れてないぞっていうのは
ねいやそうなんですよね。でそこら辺の問題もこうねぜひ聞きたいんですけれども、実際そのオンラインの面接っていうのは、はい、いろいろな問題があるわけですか。
あのね、問題とどれを問題とするかっていうのはあるんですけれども、うん、やっぱり途中であの通信の品質が落ちてね、
あそれね、
これ実はだから、あの大手企業に勤めていてもたまにこうネットワークがね遅くなることってあるし、まあ、学生側が特に 4G だとかでつないでるとあり得るじゃないですかってこととか、あとそれであの端末の影響で固まってしまうみたいなことは互いにあり得るんですよね、うんうんうん、切れてしまったとか、まあ、だから企業側としては今、まあ、面接官のマニュアルで落ち着いてくださいとかそういった時でも時間ちょっと余裕を持ってやりましょうみたいなことをやってるんですけれども、あとはあのいわゆるそこで互いにこう雰囲気がわからないみたいな課題というのはよく言われることで、うんはいはい、これもどう捉えるかでね、実はオンライン時代だから実は入社してもずっとオンラインで働くからそれ関係じゃないんじゃないのってい こう議論もあるんですけれども、やっぱり特にあの接客を伴う仕事ですとか、あとやっぱりこう一部の大手企業でも最終面接だけは対面でやりたいと。
なるほどね、
うん、あの会社に来ていただいてってことで、ねそのあたりはまあ悩ましいポイントですしね。
そうか、そう言われてみて思いましたけど、うん、確かに、いや思ったんですよ、オンライン慣れをしているからといって果たして会社に入ってからね、うん、その良き社員となるのかっていうところを考えたときに、いや今後はオンラインが増えるということを考えれば、うん、対面のスキルよりオンラインのスキルの方が大事なんじゃないかっていう、そういう考え方もある。
そうです、そうです。なのであのオンラインで仕事できそうかどうかっていうこと、まあ、具体的にコミュニケーションが大丈夫そうかとか、ある意味こう、自分からオンラインでも巻き込んでたとか、あるいは自立して仕事ができそうかっていうのは、もう実は去年の段階から ね、見始めてるっていうところですよね。
だから就活生の話をね、その就活ポッドキャストっていうこの別のチャンネルで聞いてるんですけど、はい、そういうのだと、まず例えばですね、うん、自分のこう顔の角度っていうのをね、はい、カメラを置く場所をすごく考えてやったりとか、うんうん、あとはやっぱこうディスプレイ越しっていうことになるんで、うんうん、そのカメラのところにですねカンニングペーパー的なものを、例えばワードファイルみたいなのをね配置してみたりであるとか、はい、そんな工夫をしたりとかですね、うんうん、ああやっぱり我々対面の頃とはだいぶいろいろ違うなっていうことも思いましたね。
そうですね、そうなんですけど、あのまだやっぱりね慣れてない学生も企業も両方多いなというふうに思っていて、まあ、就活生の方にお勧めしているのは、あの自撮りしろと、一回自分の面接を。
おー、自分で撮ってみる。
そうです、パソコンなりスマートフォンなりタブレットなり、まあ、何でもいいから、その本来面接で使うツールで大抵録画機能はついてますから。
あ、そうですね、
でやってみると、あの基本的なところで実はあのよくカッパ状態っていうんですけれどもカメラが切れていて見えないとか
カッパ状態っていうんですか、
そうですとか、あとなんでわざわざねあのお部屋で そのままやるんだみたいな、散らかった状態でやるとかね、そういう風になってたりだとか、あと結構あるのが、まあ、私たちもそうですけどね、何時からオンライン会議だっていうことでね、うんうん、あの上半身だけスーツとシャツに着替えたりするじゃないですか
まあ正直ありますよね、
うん、正直ある、まあ、別にそれはもう全然そうやっていただいてね、よくあのロックファンなんでアンガスヤング状態っていうんですけど、
なるほど、ね、
あの下短パンでウェアスーツとかジャケットっていうねあれなんですけど、
それちょっと分かりにくいとは思いますけど、まあ、
はい、ACDC って番です、はい、まあすいません、あの追いすぎましたが、ね、だけど、はい、その時に何かの調子で立ってバレたみたいなねでバレて動揺するみたいな、ね、はい、まあ、ただあの、まあ、そういう時代なんだけれども、やっぱりこう一回自分で撮ってみて慣れてみると、でそうするとねカンニングペーパーを追ってるのも目線でバレちゃうのでね、そこはねあの一旦ねあの見てみるとよくわかるなと思いますね。
他の子が言ってた例で言いますとね、はい、やっぱりこう家でやるってことが非常に多くなるわけじゃないですか、うんうん、でそのやっぱり自宅でね家族の前で見せている自分というのと、はい、就職の面接で見せる自分というのは、まあ、全然違うわけじゃないですか、
はい、
そこがもうどうしても気恥ずかしいということでですね、うん、そういう面接があるときには必ず家族には全員外に出て行ってもらうというですね、そんな人もいたんですけれども、うん、なかなかいろんな難しさがあるみたいですね。
あ、今でもだから大学のキャリアセンターでもオンライン面接ブース作ってますね。
あ、そうですか。
あの学生でオンライン面接する人はここ使っていただいて OK ですよという、ね、環境を作っていたりしますよね。
うん、
はい、
どうなんですか、その企業の採用する側から見た場合に、はい、これまでと違った難しさなんて感じてるんですかね。うん、
いくつかあってね、実は面接ってねよく誤解されるんですけど、裁判じゃないんですよ。
お、ほいほい。
実は面接する側からすると単に見極めるだけじゃなくて、うん、 誤解を解消したり不安を解消したり、うんうん、でどうしても欲しい人は口説き落とすと、
あ逆にね
いうことがあるんですね、まあ、そういった時に実はまあ今までこう対面だったら伝わりやすかったそのオーラだとか空気感だとかが伝わりにくいなみたいなことですとか、うんうんうん、そこはありますし、あとやっぱり今現状、まあ、あの社会人学生関係なく今のオンラインコミュニケーションっていくらいい機材使っても、うん、やっぱりどうしてもこうラグがあったりだとかするんですよ ね、
すね、
うん、あの大手広告代理店 の、 あの局長クラスの方に聞いたんですけど、まあ、その広告代理店の局長プラスさまざまな役員たちのね、うんうん、言い方あれですけどあのめっちゃくちゃ頭の回転が早い人たちの、
はいはい、
オンライン会議って、結局やってるんだけどやっぱり難しいそうで、
あそうですか、
やっぱりちょっとねあの込み入ったことを聞き出そうとしたりとかちょっときつめのこと言っちゃったなみたいなとこに、うんうん、やっぱりこうオンラインだとうまくいかないところがあるよねとか頭の回転に機材が追いつかないみたいな、ね、ことがあったりすることがたまにあるとのことでした ね、 ね、
うん、はい、そしてやっぱりそこら辺はやっぱ対面でやった方がいいっていう考えの、ね、企業もあるってことなんでしょうね、
まあ、そこの組み合わせだなと思いますね、うん、意外に採用活動結構対面になってるなということで少人数で呼んであのインターンシップやったりですとかね面接やったりという動きもあったりしますけどね、うんうん、はい、
なるほど。
朝日新聞ポッドキャスト
質問ドラえもん。
我が家の朝は質問から始まる。
ガリレオ・ガリレイが観測した惑星は
どこだろう。
身の回りのことや広い世界のことまでいろんな質問が毎朝君のもとへ。
土星だって。
毎朝のワクワクが未来を開く朝日新聞。
で、まあ、さっきその話のですね、最初の方にありましたけれども、うんうん、やっぱりその就職活動あるいは採用の時期っていうのが随分その2月とか早くなっちゃってるわけですよね、
はい、
このあたりの問題っていうのは津波さんはどういうふうに捉えていらっしゃいますか。
そうです、ここはね、実はもう日本の約100年の歴史、90年以上の、ね、こう歴史と重なるんですよね。
はい、
はい、あの1920年代に実はもう就活ルールってできてるんですよね。就職の早期化が深刻になってっていうことで、その後、はい、まあ、戦後就職協定が生まれたりしたりと か、
あ
とこの10年でもそうですよ。だってあの経団連、あの、ね、まさに政府からの小泉進次郎が座長だったんですけど、うん、
はい、
若者女性フォーラムというようなところから意見が出て、うん、結局あの第二次安倍政権になってすぐね、就活時期繰り下げってね、安倍さんがこう経済団体の首脳にこう打診ってあったじゃないですか。
あ、はいはい、
で結局あれ大混乱したんですよ。
大混乱でしたね。
で結局元に戻っちゃったっていうか ね、 ね、ルールとしては、ルールというか申し合わせとしては、大学3年の3月スタート、しかもあの6月に選考開始ってのは昔に比べると遅くなったようで、結局前倒しになってる。でこのなぜ前倒しになるのかっていうところが奥深いんですね、うんうん、
はい、
普通に考えるとね、うん、学生生活4年間やりきって学びきってからの方が、うん、人として成長してるからその後問うべきじゃないかとか ね、
そうですね、
卒業論文だとか卒業研究をもうエントリーシート代わりにするべきじゃないかという議論があるんですけれども、うん、結局そのところで、まあ、ポテンシャル重視で優秀な学、優秀だと言われる学生を他者よりも早くっていうふうになっていくっていうことだとか、うんうんうん、これまた悩ましいんですけれども、選抜度が高い大学っていうふうに教育者改革では言うんですが、要するに簡単に言うと偏差値の高い大学ほど早く動き出すんですよね。それも学生たち周りが動くってこともあるし、そういう大学がターゲットにされるからね、ということもあるんだけれども、結局そういった人たちでフライングして早めに動いていくっていうようなことの繰り返しだなってことなんですね。
そうするとやっぱりその偏差値の高い大学が早く動けばですね、より低い大学の人たちはまあ焦るというか、あのね、負けちゃいられないってこと
な、実は、焦る人たちってこれちょっとね、あの聞こえ方気をつけたいんだ、あの言い方気をつけたいんだけど、焦る人たちはものすごい情報感度高い人たちで、情報が届かないから、で周りも動いてないから焦らないっていうのは、
ね、そうかそうか、自分の身の回りではそれが起きてないわけですもんね、
はい、で正直特に東京の23区内の大学ってっていうのは非常にスピード感早いなってところ、しかも偏差値高めの大学っていうのは昔からの傾向で、やっぱりこれが例えば多摩地区になると若干遅れるよねみたいなことは多摩地区のキャリアセンター職員もよく言ってることだし、あとやっぱりこう関西だとか東海に行くととか地方に行くとちょっと遅くなるなってことはあるんですけど、でも前のめりな学生って本当に大学3年生になったらもう就活スタートだと思ってるし、1、2年生からはもうインターンシップに参加してるっていう人たちがいますからね。
なるほど、
これ悩ましいことで学業を阻害してるだろうって言われるんだけれども、うん、そういう人たちほどうまくやりくりしてたりとか、
うんうん、
で実は早めに内定出るのって実はいいことじゃないっていう考え方もあるんですよ、
まあ、
そういう人たち
にと
ると
ね、うんうん、それこそ勉強なんかにも打ち込む時間ができると。
そうです、そうです、
うん、
でここでちょっと今日ねぜひ議論したかったのが、はいはい、 やっぱりこう新卒一括採用をやめるべきだろうってだいぶ最近おとなしくなったんだけど、毎年この時期になるとこの議論が盛り上がるんですが、気持ちはわかるんですけど、かなりこれ冷静に議論しないと結局救いたいと思ってた若者を傷つけることになってしまうんですよね。
なるほど。
でやっぱりそのいわゆるよく気持ち悪いねって言われますよね。同じ時期になってみんなこう髪の毛を黒くして、はいはいはいはい、同じようなリクルートスーツを着て ね同じ時期にやっていて、はいはい、でしかも在学中に勉強があるでしょとかいろいろ言われるんですけれども、うん、実はこれちょっと交通整理しないといけなくてメリットもたくさんあって、うん、はいはい、よくも悪くも未経験の手に職のない若者が社会に出ることができるんですよね。
なるほど、そうですね、
うん、でしかも、うん、学業から職業に対して寛断なき移行ができると、ブランクのない移行ができるということなんですよ、
うん、
でこれが一つのポイントですし、よくも悪くもみんな髪の毛黒くしてね、一斉にやって気持ち悪いよって批判がよくあるんだけれども、なんだけれども実はそのことによって一緒にこう戦っている仲間がいるし、危機感も持つことができるし、ノウハウも情報も共有できるでしょってことなんですよね。
なるほど。
でよく新卒一括採用があと多様性をそぐっていう議論があるんだけれども、うん、いや各社の採用活動を見てくださいよと、意外にやっぱりこう硬そうな会社でも型破りな人、ユニークな人取りたいなってことで、意外に例えば服装自由になってたりとか、エントリーシートを廃止したり、あるいはだいぶ項目を薄くしたりだとかしてたりということで、まあ単純に考えると例えば100人を取るとなったらですね、その中でむしろ多様性、そこで100人って意外に有名大学だけで取りきれないので、いろんな大学から取ろうよっていうふうになったりとか、ちょっと変わった人も取ろうよっていうことで、だから僕も本当会社が嫌いでしょうがなくてね、もう朝日新聞を読んでリクルート事件叩いてくれてありがとうと思ってた。
あ、元々リクルートにいらっしゃったから、
めちゃくちゃ朝日新聞愛読者で、朝日新聞愛読者の中でもかなり最悪だと思うのに、新卒でリクルートに入れたっていうのは、はい、新卒一括採用のおかげだなみたいな。まあ、リクルートは入れたことは当時別に羨ましがられない時代だったんだけど、今と比べて。
まあそうですね。うん、あ、ごめんなさい。そうですね。うん、いやでも確かにそういうところあって、今とリクルートはちょっと位置づけが違ったかもしれないですね。
そうそうそう。うん、今って日本のね、だって時価総額ランキングトップ10の会社
ですね。そうなんですよ。ものすごい一旦大きな会社になって。うん、
僕の頃ってだってリクルートにない、あ、これまた結構大事な話なんだけど、リクルートに内定した時、周りの人からね、本当に苦悩的な圧って結構あったんですよね。
そうですか。
考え直せよ的なね、感じで。
それどういう意味で？
いや、当時借金1兆円あるし、創業者が逮捕された会社だし、で、紙媒体からね、ネットに移行するからリクルート潰れるぞって言われたし、で、札幌の親戚からヤクルトと間違えられてね、みるみるとかジャワー今売れてんのかって言われて、まあ会社は本社が新橋のものは同じだったんですけど。
リクルートだいぶ違うけど、まあ。
うん、はい、まあまあまあってあったんですけど、まあね、ただ、あの頃飛び込んだら結局会社ずっと伸びてったし、
そういうことですよね。
あの頃だって同期たちでずっと辞めない人って株をちゃんと買ってた人って億万長者になってるんで。
でもリクルートってやっぱ入る人はどっちかというとこういかに若いうちに辞めてこう独立するかみたいな話っていうふうには聞いてました
ね。そうですそうです。僕だってリクルート、当時のリクルートのサイトめちゃくちゃだったから、うん、僕エントリーシート書いてないんですよね。
ちょっと待ってください。
応募してないんですよ。
どういうことですか？
いや、話に来ないか的にやってきて、採用だとも思わないから、大学の先生の紹介で行ったんだけれども、一旦話聞いてたり、その前から採用のルートに化けてきてて、あとで J リーグのチェアマンになる村井さんとかも出てきて、で最後最終面接で、うちの会社どう思ったっていうふうにね、あとで松竹の役員になる人から言われて、いや、ますますうさんくさいと思いましたよとね。こんな会社ってでも入っても3年で辞めますわねって言ったら内定が出て、その後銀座でリクルートの裏のね、とっても高い回転しないお寿司に連れてってもらって、初めてこうキスのお寿司っていうのを食べてね、それで要するに高いお魚なんか学生が食べないようなマグロ以外に寿司ってあったんだぐらい思ったんですけど、その時に今週中に履歴書書いてって言われたんですよね。
ああ、そうですか。
そう、そんなことがあったん
だけど、すごいなんかバブル期のような話ですけどね。
いやいや、ただこれ結構大事なメッセージでね、何が言いたいかというと、就活って学生の立場から見ると受験みたいに見えちゃってね。
あ、そうですそうです。
まさにこのリクルートスーツに象徴されるように、あれやっちゃダメだ、これやっちゃダメだとかね、これが有利だ不利だとかって言うんだけれども、企業の側からすると採用活動で、 やっていきたい入りたい人よりも欲しい人を取るのが採用の筋なんです、企業側の論理からすると。
そうですよね。
だそういうことでやって、だそれぞれ当時のリクルートね、人事の人に聞いたら NSHR って言葉があって、
NSHR
何かというと、はい、内定者社員引っ張りルートっていうのがあって
それは分かんないですね。
分かんないでしょ、はい、でそれは要するにゴキブリ理論って言われるんだけれども、
ゴキブリ理論いろいろ出てきますね。
ごめんなさいね、ポッドキャスト聞いてる人ね、真面目な人あれなんだけど一匹いると何十匹だっていうのであ
、はいはい、
この大会例えばだからね、ボート部取りたかったら戸田公園に行けとか、
なるほど、
全国の優秀な学生が集まってるぞとか、あるいは、この例えば関西のこの、ね、塾のアルバイトは面白いやつだらけだとか、学生でもめちゃくちゃ稼げるアルバイトってのがあってね、はいはい、面白い人確かに輩出してるんですけどとか、うん、このゼミ面白いぞみたいなのでね、
うんうんうんうん、
とかっていうのつくみたいな感じになって、そこの内定者や社員からねこう引っ張ってくるルートみたいのがね、うんうんうん、あったりとか、まあそんなのがやってたんですけれども、ね、
そういうのって今もあるんですか。
今ねでもだいぶまあコンプライアンスもあれしたと思うんだけれども、だいぶでもやっぱりシリコンバレーでインターンとかどうやらね、まあここ数年前まではやってたようだし、うんうん、とかやっぱりこう採用には魂かけてますよね。
でもそのいわゆる青田買いみたいなものっていうのはもうずっと昔から続いてる。
それはどの会社もございますね。だから就活ルール守れとかね、新卒一括採用ってけしからんと言ってる経団連企業がやってますから、お互い、
そういうことですよね。
結局だからそのお互いの歴史になってしまってる一方でね、ちょっと先ほどの話だったんだけれども、うんうん、じゃあ、よく言われるのが欧米みたいに卒業してから採用にするのがいいっていうような議論があるんだけど、うんうん、これ冷静に見ないといけなくて、欧米もこのいわゆるアジアの国もよく新卒一括採用って日本だけだって言われるんですけれども、うん、在学中に取る枠と卒業してから取る枠って両方ある国っていうのが実は結構あるんですよね。
なるほど。
ってことで日本だけだっていうのは間違ってないけども必ずしも合ってないということが一つということと、まあ、そのあたり実は僕中国にも取材に行きましたからね、やっぱりこう在学中に取るっていうのは結局加熱してるっていうのはあったりするんだけれども、で結局そこで学校と職業が切断しないので経済的に困窮しない。今例えば奨学金だとかね、学費のためのアルバイトで困ってる学生ってどれだけいるんだってこととね、うんうん、あとこれ現実的な話で新卒一括採用やめて全部既卒にしましょうって言ったら少なくとも短期的には税収がだいぶ減るんですよね。
おお、なるほどね。
若い人からの税収だとかと社会保障どうするんだみたいなね、うんうん、話も各論ではあるんですけどね。
これね、まあ僕もぜひ教えてほしいんですけども、はい、特に欧米の場合ヨーロッパなんかで、はい、その若い人の失業率が高いと、
う
ん、
そうです。
あるいはその高学歴の人の失業率がなかなかこうね改善しないなんて話を聞いたことがある、
うんうん、
でそれなんとなればですね、やっぱりキャリアっていうものを積んだ人が圧倒的にどの職場でも有利で、だからその若い学生、何のこうキャリアもない学生っていうのはものすごく不利な戦いを強いられてると。
それね、突き詰めるとこれってね、うん、まさに朝日新聞できるだけやっぱり沢地さんがいるから、うん、非常にちゃんと書いてる方だと思うんだけど、今ジョブ型雇用論ってあるじゃないですか、
はあはあはあ、
よく目で出てくるね、うん、で本来で言うとこういう違いなんですよ。何かというと、簡単に言うと職に就く会社と入社する社会、うん、
なるほど。
だからこの職に就くって世界観、しかもそのポジションがあって、うん、そこにこのスキルで応募するみたいなね、いうようなことでポスト型とも言うんですけれども、うんうん、そういう社会と入社する社会ってことが根本的に違うんですよね、
うんうん、
だよくその欧米美談でね、卒業してからインターンで経験を積んで、会社に入るというけど、それ美談化されるけれども、うん、いやいや、そういうふうにして職のスキルを身につけないと入れないんですってパッという側面があるわけですよ、うん、
はあはあ、
しかもその間っていうのはとてもね、労働条件が必ずしも良くないっていうこと、
うん、
考えるとどっちがいいんですか。そして若者の失業率、日本って抑えられてるのは事実、
うんうん、
まあ、3年以内の離職率が高いって3割辞めるっていう事実もあるんだけれども、はいはい、とはいえ若年層の離職率が低いってこともあってね、
うん、
さあ社会をどうデザインしましょうって話なんですよ。
うん、そうするとやっぱり新卒は一括採用した方がいい。
一括採用はなくせないと思います。
なくせないってことですね、
うん、だから一部経団連もね、だって中西さんって会長は日立出身なんだけれども言ってるんだけど、やっぱりそっち、これまあ推測というかね、僕の論評なんだけれども、うん、やっぱり今まで日立に来てた学生がだいぶ外資に取られてるっていう焦りはあると思いますよ、率直に。
まあそりゃそうでしょうね。
そういうところで、それは例えばそのワンキャリアさんとかね、ああいうまあちょっととんがった就職情報会社、まあ上位校に強いと言われてる就職情報会社のデータを見ると、やっぱりこう そういうところを使ってる東大生の人気企業ってやっぱり外資だらけなんですよね。
なるほど。
必ずしももう日本の大手だとか、ね、国家公務員じゃないし、うん、で総合商社の人事とは結構やり取りしてるんですけれども、他の商社よりもやっぱり外資の IT に対する脅威ってもビジネス上でも採用上でも脅威を持ってますね。
へえ、外資の IT に対する
IT 企業と、あとコンサル会社とか金融機関ですよね。
それはだからそのいわゆる三菱商事とか三井物産みたいなそういうでっかい商社のことですか。
あ、そういうことです。
あ、そういうところがその外資の IT 企業をすごく脅威に持ってる、
はい、脅威に持ってますよ。やっぱりだからやっぱりその人たちに取材したけれども、うん、言われましても所詮あの、ね、口のうまいやつしか今まで取ってなかったんだってことをね、
はは
そういう危機感ってあって、であと本当に応募するべき人が応募してないんじゃないかとか、
なるほどね、
あるいはあのあれですよ、それこそ逆に商社に入れば安泰ぐらいで思って受けている企業がいるんじゃないかとか、
う
ん
う
ん、
そうでしょうね。
あとやっぱりこう、まあこれね、男社会だと思われてて女性だとか、あるいは外国人の応募が減ってないかみたいなのがあるから、うん、例えば面白かったのが三井物産さんって結構取材でお邪魔するんだけれども、コロナ前の三井物産ってね、年間何回会社説明会やると思います、大三井様が。
年間何回って、そのたくさんやるってことですか。
はい、
うーん、5回ぐらい。
200回ですよ。
200回。
もう大三井様がインディーズバンドみたいにね、全国アンジャしてやってるし、
すごいっすね。
でそこで、あそこの採用改革をね、僕取材させてね、面接の様子まで見せてもらったんですけど、あれですよ、あのね、合宿選考っていうのはコロナ前やってたんですよ。あの横浜の立派な研修所に、あの泊まり込みでやってね、そこで面接するんですよ。でそうすることによってね、あの要は地味だけど実際みんなを巻き込んでやるだとか、諦めないガッツのある人だとか、あの今まで商社に来なかったタイプだとかを取ることができるということでね、
なんか宇宙飛行士みたいですね。
いや本当やって、だから
社
風、うん、だとかいろんなことも分かるし、うんうん、面接で雨に感動したのが、あ、まだ神田君さんとか皆さん緊張してるでしょ
う
と、
うん、
あのまだまだ面接いっぱいあるから、あの次で、あのどんどん、ね、言いたいこと言ってくださいねみたいなとかね、あのそういう感じでとてもこう長やかな雰囲気でね、
へ、
夜は車座で語り合うし、で、あの聞いてることも本質と直球 で、ね、当時の人事部長に聞いたんだけど、最近あの人材開発室長交代したんだけど、前の開発室長がよく言われてたのが、その後最終面接が、ね、役員たちであるんだけど、うんうん、役員から多いと、あのね、あの〇〇大学の神田ってだいぶちょっと地味だったけど大丈夫かみたいな、ね、ことを言われるんですけれども、うん、いやいや私たちがちゃんと数日間見ましたんで大丈夫ですっていう答えて、で逆に言うとこれね、いわゆるコミュ力がね、いい人じゃなくて多様な人を取ってるでしょっていうふうに、ね、つながってるんですね。そういう危機感ってあります。だから結構ね、実は日本企業自体がやっぱりこう魅力的な就職先じゃなくなってるんじゃないかっていうことが、うんうん、あの内定をいっぱい取るような層の中ではね、起こってることであり、
うん、
日本企業の課題でいろんなことをやってるんだけど、さあうまくいくかねみたいなところありますよね。
うん、だってやっぱり日本賃金安いですもんね。
うん、あのこれまたね、それって実はいろいろ、非正規雇用者を一部計算によっては非正規雇用の、ね、
入れたり
してるんだけど、とはいえやっぱりガーファムと言われるね、
うんうんうん、
あのプラットフォーマーたちに比べるとだいぶ安いぞっていうこととね、うんうん、やっぱりこう非常にこうね、下げ止まってるなってこととね、でやっぱりその40代の賃金例えば落ちてるなとか、そういう現象があったりしてですね、結構やっぱりそこの問題はある。やっぱり外資に行くと大体やっぱり一部の日本の IT 企業って草刈り場にされてるんですけれども、うんうん、1.5 倍の賃金と最高の労働環境ね、
うんうん、
というのがあるということで、さあどうしたものかということで戦々恐々としてますね。
うん、話はねちょっと白熱してるんですけども、うん、一旦ここでね引き取りたいと思います。常見さん、ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト、
はい、というわけで常見洋平さんのお話を伺ってきました。さあ常見さん、ここはですねちょっと告知を何かしてもらおうと思うんですが、
はい、
何にしましょう。 YouTube ですか。
はい、YouTube とか Twitter とかもろもろやってますんで、常見洋平で検索してください。大抵アカウントは洋平常見、 YOHEITSUNEMI なんで。
なるほど。
あのクラブハウスも Facebook も Twitter も YouTube も全部このアカウントでやってますんで、よろしくお願いいたします。
ねえ、あのクラブハウスではアジ演説をやってるっていう。
ああ、アジ演説やってたんですけど、うん、あれ痛いからやめろって言われて友人に言われて
そうですか。
で、あの今日この収録が終わったら、いやなんかね、クラブハウスって鬱になるんですよ、なんかね、
どうして
自分がなんか喋 喋ろうと思ったら大御所たちがいっぱいの人数でやっててね、
うん、
でこの前もうなんかクラブハウス開いたらすいませんとか隣で小室哲哉さんがやってたんでお邪魔できませんでしたって言われて
辛いっすねそれはね、
うん、だけどもう好きなことを好きな人と話そうと思って、うん、今日はこれから夜あのグローブについて無駄に熱く語る会っていうのをやるんですよね。
グローブ？
あのマークパンサー僕。
ああ野球のじゃなくてそっちですか。
そうです。
あの鏡に映った。
うん、まあ、今回2人がご離婚されたってあったんだけど、
はいはい、
僕高校時代からマークパンサーが大好きで、
へ
え。で、面倒にこうマークパンサー出てると思ったら、
はい、
大学入ってお金ができた時ケーブルテレビ契約したら、うん、MTV にマークパンサーが出てて。で小室がバンド作ったぞと思ったらマークパンサーが歌ってて、
ええ、
すごいマークパンサースゴロクを見たんですよ。
あそうなんですか、
うん、ぶっちゃけめちゃくちゃ僕のロールモデルマークパンサーです会社員から大学の先生になったもんね、まあ、マークみたいにマークが教えてくれましたよ人は何にでもなれるって、はい、
ここで残念なお知らせとしてはですね収録日と配信日が違いますので今日クラブハウスを開いていただいても残念ながらそのグローブのお話は聞けないっていうね
すいません、
はいはい、申し訳ないんですけど、まあ、でもそういう面白いことを常見さんいつもやっているってことですから、うん、いろんなところにねアクセスしてくださいそういうことですかね、
は
い、
ぜひあの、まあ、でも今非常に新卒一括採用もあの、うん、企業の働き方も変わっていくことなんだけど変わっていく時代なんだけどちょっとみんな落ち着いてみてくださいっていうことがあって、うんうん、これってよくまさに女性活躍とかねいろんなこと言われてて今日、まさにねあの、まあ、そういう日なんだけれども収録日はなんだけれどもあの実は本当にこれそういうためになるのかとか、うん、本当にこれっていいことなのかってあの様々な角度から立ち止まってみるってことを様々な企業が新しい採用施策とかね人事制度を出した時には落ち着いて考えるといいかなと思いますね。
次回ねまた引き続き伺っていこうと思います。常見さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしました。それではまたお会いしましょう。
この番組へのご意見ご感想をメールで募集しています。 podcast@asahi.com podcast@asahi.com までメールでお寄せください。ツイッターでも番組情報を随時紹介しています。@asahipodcast朝日新聞ポッドキャストで検索してみてください。